姿勢情報。072で始まる市外局番は省略しています。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。お知らせ。道路通報システムの試行運用。4月1日月曜日スタート。スマートフォンアプリ、LINE を活用し、市が管理する道路施設、路面、防護柵、側溝などの不具合や異常を簡単に市へ通報するシステムの試行運用を開始します。問い合わせ、建設管理課、道路管理担当、電話 423-9497、道路整備課維持担当、電話 423-9659、三菱 UFJ 銀行とみずほ銀行での納付書の取り扱いが一部終了。4月1日月曜日以降、三菱 UFJ 銀行とみずほ銀行の店舗窓口で市の納付書の一部が利用できなくなりました。ただし、QR コードが印字された市民税、府民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納付書は利用可能です。口座振替は引き続き利用可能です。問い合わせ、会計課水道担当、電話 423-9717。 エキスポグリーンチャレンジで CO2 を削減しよう。2025年大阪・関西万博をきっかけとした脱炭素の取り組み、エキスポグリーンチャレンジが始まっています。アプリをダウンロードし、廃食用油の回収や脱炭素に関する行動でポイントを獲得でき、抽選で景品がもらえます。問い合わせ、エキスポグリーンチャレンジについては、企画課企画担当、電話 423-9493、家庭用廃食用油の回収については、廃棄物対策課原料推進担当、電話 423-9465。消火栓を点検します。上下水道局と消防署が消火栓の点検を実施します。当日、広報車で点検範囲をお知らせします。対象、岸の浦町、沼町、今木町、眞湯町、春樹中町、春樹元町、春樹宮本町、春樹大黒町、恵比寿町、八幡町、大沢町、加茂里町四丁目、宮前町、春樹朝日町、関松町。日時、4月1日月曜日から6月28日金曜日の午後1時半から3時半まで。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当、電話 423-9604。 自衛隊への個人情報の提供を望まない18歳22歳になる人は手続きを。自衛官及び自衛官候補生の募集案内を配布するため、自衛隊法等に基づき、自衛隊へ対象者の個人情報を提供します。提供を希望しない人は、除外申し出書を提出してください。対象、日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に記載がある次の、あ、いの、いずれかに該当する人。あ、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ。い、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ。提出、問い合わせ。5月31日金曜日筆着で、必要書類を直接または郵送で宛先、郵便番号 596-8501 8510危機管理課へ、電話 423-9437。 物価高騰重点支援給付金を給付します。電力、ガス、食料品などの価格高騰に伴う低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税均等割のみ課税世帯に10万円の給付金を支給します。また、低所得子育て世帯については子ども1人当たり5万円を加算給付します。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、住民税均等割のみ課税世帯への給付。令和5年12月1日において、本市の住民基本台帳に記載があり、同一世帯に属する人全員が、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯。低所得子育て世帯への加算給付。住民税非課税世帯、または、住民税均等割のみ課税世帯で、令和5年12月1日において、同一世帯となっている18歳以下、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯。ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。申請期限、5月31日金曜日。問い合わせ、岸和田市物価高騰重点支援給付金コールセンター。電話 0120-804-820。 市役所の組織機構を変更しました。効果的・効率的に業務を執行できるよう市の組織・機構を変更しました。主な変更点は次の通りで、その他の変更点は市ホームページをご確認ください。3月まで健康推進課、健康づくり担当、母子健やか担当、子育て世代包括支援担当、発達相談担当は、4月から健康推進課、保健推進担当、健康増進担当、予防担当に変更。3月まで、子育て支援課、子育て企画担当、放課後子ども担当は、4月から子育て支援課、子育て給付担当、医療療育担当、放課後子ども担当に変更。3月まで、子ども家庭課、子育て給付担当、医療助成担当、子ども家庭相談担当は、4月から子ども家庭課、子育て世代包括支援担当、子ども家庭相談担当、母子健やか担当、発達相談担当に変更。以上です。問い合わせ、企画課、文献担当。電話 447-6028。 家庭用生ごみ処理機器の購入費用を補助します。家庭で生ごみの再資源化と減量のために家庭用生ごみ処理機器を購入した場合、費用の一部を補助します。購入後90日以内に申請してください。台数1世帯につき1台、補助金額、購入費用の2分の1、上限額、電動式生ごみ処理機器は2万円、電源不要の生ごみ処理機器、コンポストや EM バケツなどは3000円。問い合わせ、廃棄物対策課、減量推進担当。電話 423-9465。廃食用油のリサイクルにご協力を。廃食用油 20ml が川や海に流れてしまうと、魚が生息できる水質に戻すために、浴槽20杯分、1杯300リットルの水が必要です。 環境汚染を防止するため、市では回収した廃食用油を新たな燃料などとして再利用しています。回収日は1ヶ月前にポスターや回覧などでお知らせします。常設地区を除く。羽生町2丁目 4-30 環境事務所でも平日の午前9時から午後5時半まで回収を行っています。問い合わせ、廃棄物対策課原料推進担当、電話 423-9465。中央公園の愛称が学び中央公園に継続決定。市は株式会社ブルースカイ FC とネーミングライツ、愛称命名権に関する契約を締結しました。これにより、中央公園の愛称が学び中央公園に継続することが決定しました。ネーミングライツ料の一部は、施設を良好に維持管理するための財源として活用します。契約期間、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで。問い合わせ、水と緑化管理担当、電話 423-9579。 列車内痴漢被害相談、鉄道警察隊では24時間相談を受け付けています。痴漢などの被害に遭ったり目撃した人は一人で悩まず相談してください。相談問い合わせ、大阪府警察本部鉄道警察隊、電話 06-6885-1234。 空き家の無料相談会を開催。市職員と大阪府宅地建物取引業協会泉州支部の相談員による無料相談会を開催します。相談は一組30分間、事前予約制です。対象、市内にある空き家の所有者・管理者、空き家の利活用を希望する人など、日時、奇数月の第2木曜日、午後2時から4時15分まで。場所、市役所。申し込み問い合わせ、電話で住宅政策課、住宅政策担当へ。電話 447-6513。 マイナンバーカードを申請しよう。申請受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、住所氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。事前予約制です。申請時の顔写真の撮影は無料です。休日会長、日時4月14日5月12日の日曜日午前9時から正午まで。出張申請、申請のみ受け付けます。日時5月23日木曜日、午後1時から4時まで。場所、八木市民センター。予約、電話またはホームページで。マイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751。 問い合わせ、市民課マイナンバーカードコールセンターへ。電話 423-9509。
住居表示を予定しています。住所や所在地をわかりやすくするため、次の区域で住居表示を予定しています。新しい町名、極楽寺町1丁目。住居表示前、極楽寺町及び流れ木町の各一部。実施日、11月5日火曜日。問い合わせ、市民課住居表示担当、電話 423-9452。 安全安心で快適な街づくり、町会自治会に加入しましょう。町会自治会は地域の皆さんが安心して暮らせるよう 子どもや高齢者の見守り、防犯活動や広報誌の配布、回覧板による情報発信、盆踊りなど様々な活動を行っています。近年、災害時の町会・自治会の役割が重要視されています。いざという時、地域の人たちが共に助け合うことが大切です。町会・自治会への加入については、地域の町会・自治会に加入している人、または自治振興課へお問い合わせください。問い合わせ、自治振興課、自治振興担当。電話、423-9436。グランプリ決定、岸和田ショートムービーアワード2023。応募総数52作品の中から、鈴木さゆりさんの、あなたに岸和田の何がわかるの?が、総合グランプリの栄光を手にしました。総合グランプリや各部門優秀賞の作品はホームページから視聴できます。問い合わせ、広報広聴課、シティセールス推進担当。電話 423-9653。消防本部からのお知らせ。市消防本部公式インスタグラムでは、消防や防災に関する様々な情報を発信しています。消防士を募集します。申し込み書は消防本部総務課で配布または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、健康で職務遂行に必要な体力を持つ次の、あ、い、いずれかの人。採用予定月、対象、募集人数をお知らせします。あ、令和6年10月。平成5年10月2日から平成14年10月1日に生まれ、大学卒業程度の学力を有する人。2人程度。い、令和7年4月。平成6年4月2日から平成15年4月1日に生まれ、大学卒業程度の学力を有する人、1人程度。試験、5月中旬実施予定、1時。申し込み書配布、4月1日月曜日から26日金曜日まで。申し込み書受付、4月10日水曜日から26日金曜日まで。問い合わせ、消防本部総務課人事教養係。電話 426-8603。 映像通報機能ライブ119の運用を開始します。岸和田市忠岡町消防指令センターでは、119番通報時にスマートフォンを活用したライブ119の運用を4月1日月曜日から開始します。ライブ119は、通報者と消防指令センターの間でビデオ通話ができる機能です。119番通報時に、指令センター員が必要と判断した際、ライブ119を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。なお、映像送信にかかるデータ通信料は、通報者負担となりますので、ご了承ください。問い合わせ、消防本部警備課、電話 426-8609。仮称、夢見ヶ丘消防施設の建設工事が始まります。仮称、夢見ヶ丘消防施設の本体工事を実施します。来年4月1日に運用開始予定です。市消防本部公式インスタグラムで、 工事の進捗状況を発信していきます。工事期間、来年2月末まで。工事場所、稲葉町寺内。主な施設、消防施設、市民の防災研修や消防職員が常駐する施設、訓練棟、市民の防災訓練や消防職員、消防団員の災害対応訓練を実施、消防団員の活動拠点施設、防災備蓄倉庫、大規模災害時に活動拠点施設として使用できるよう、自家発電設備や自家給油設備を設置。問い合わせ、消防本部総務課。電話、426-8306。4月6日土曜日から15日月曜日、春の全国交通安全運動。問い合わせ、建設管理課交通安全担当。電話、423-9499。令和5年度中の府内における交通事故死者数全体のうち、歩行者の割合が最も高い状況です。また、自転車の交通事故件数、死者数、負傷者及び重傷者数は、前年に比べ、いずれも増加しています。交通事故の被害者、加害者にならないために、日頃から交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を心がけましょう。全国重点目標。子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践。歩行者優先意識の徹底と、思いやり譲り合い運転の励行。自転車、電動キックボード等、利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守。大阪重点目標。高齢者の交通事故防止。スローガン。身につけよう、交通ルールとヘルメット。交通事故死ゼロを目指す日、4月10日水曜日。市内の取り組み、イベント、内容、日時、場所をお知らせします。初日キャンペーン、啓発品の配布、ほか、雨天決行、4月6日土曜日、13時30分から15時30分まで、岸和田カンカンベイサイドモール。街頭啓発、啓発品の配布、小雨決行。4月8日月曜日、7時30分から9時まで、JR 東岸和田駅前。4月9日火曜日、7時30分から8時30分まで、南海岸和田駅前。以上です。子育て、新たな医療書を3月末に送付。4月以降継続して子ども医療の受給資格がある新小学・中学1年生に新たな医療書を送付しました。また、昨年10月から子ども医療対象者を18歳に達した日以後の年度末までの人に拡大したことに伴い、新中学2年生3年生、今年3月末で中学校を卒業した人へも有効期間を延長した医療証を送付しました。ただし、すでに期間延長された医療証をお持ちの人を除きます。届いていない場合はお問い合わせください。一人親家庭医療、生活保護受給者を除く子ども医療の対象者でまだ申請していない人は早めに申請してください。問い合わせ、子育て支援課、医療・療育担当。電話 423-9623。 のびのびパスポートを配布。大阪府や兵庫県、和歌山県、徳島県内の教育関連施設を市内在住在学の小中学生に無料開放するパスポートを各小中学校を通じて配布します。市外通学者には4月8日月曜日から学校教育課または各市民センターで配布します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、学校教育課、電話 423-9683。
保険、年金、国民年金のお知らせ。国民年金保険料が改定。4月から月460円引き上げられ、月額16,980円になります。4月初旬に日本年金機構が送付する案内をご確認ください。異動があれば届け出を。公的年金に加入している人で、就職、退職、結婚、離婚などの異動があれば、各届出先での手続きが必要です。異動事由、種別、届出先をお知らせします。種別とは、1号は自営業者、無職、学生など、2号は会社員や公務員など、3号は会社員や公務員などに扶養されている配偶者。本人が就職した場合、1号、3号から2号へ、勤務先へ届け出。配偶者が就職し、配偶者の被扶養者になった場合、1号から3号へ、配偶者の勤務先へ届け出。本人が退職した場合、2号から1号へ、市国民年金担当へ届け出。原則60歳未満。退職し、配偶者の被扶養者になった場合、2号から3号へ、配偶者の勤務先へ届け出。自分を扶養していた配偶者が退職した場合、3号から1号へ、市国民年金担当へ届け出。結婚し、配偶者の被扶養者になった場合、1号から3号へ、配偶者の勤務先へ届け出。配偶者に扶養されていた人が離婚した場合、3号から1号へ、市国民年金担当へ届け出。以上です。問い合わせ、2箇所あります。市民課国民年金担当、電話 423-9460、貝塚年金事務所、電話 431-1122。 電子決済ができます。各決済アプリの操作方法などは決済事業者にお問い合わせください。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。対象決済アプリ aupay、 d 払い、 payb、 paypay、 linepay、楽天ペイ。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122。 国民健康保険のお知らせ。所得申出書を送付します。4月中旬より令和5年中の所得の申告が必要な人に所得申出書を順次送付しますので提出してください。すでに確定申告などをした人は、改めて健康保険課へ所得申出書を提出する必要はありません。忘れずに加入・脱退手続きを。就職や退職などで国民健康保険の加入・脱退をする場合は、14日以内に手続きをしてください。移動申請書は、市ホームページからダウンロードできます。 加入手続きに必要なもの、移動申請書、郵送のみ、職場の健康保険の資格喪失証明書、任意継続の2年満了による場合は、被保険者証のコピーも可能です。顔写真付きの本人確認書類、郵送はコピーしたもの、マイナンバーがわかるもの、郵送はコピーしたもの、脱退手続きに必要なもの、移動申請書、郵送のみ、新たに加入した健康保険の被保険者証のコピー、脱退する人の国民健康保険被保険者証、顔写真付きの本人確認書類、郵送はコピーしたもの、マイナンバーがわかるもの、郵送はコピーしたもの。以上です。手続きは、郵送の場合、必要なものを郵送で、なるべく記録郵便で、宛先、郵便番号 596-8510、健康保険課資格付加担当へ。窓口の場合、必要なものを持参し、健康保険課各市民センター、山滝支所へ。なお、窓口では手続きに来た人の本人確認書類が必要です。問い合わせ、健康保険課資格付加担当、電話 423-9458。後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、健康保険課後期高齢者医療担当、電話 423-9468。 令和6年度から保険料率が変わります。保険料率は2年ごとに改定されます。令和6年度、7年度は次の通りです。年間の保険料限度額80万円イコール均等割額、被保険者1人当たり5万7172円、プラス所得割額、付加の元となる所得金額かける所得割率 11.75%。 年間の保険料限度額80万円について、令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前、または障害認定により資格取得した加入者は73万円となります。所得割率 11.75% について、令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の人は 10.94% となります。また、改定に伴う負担軽減のため、令和6年度は激変緩和措置を行います。保険料は毎年7月に決定し、所得水準に応じて均等割額を軽減します。会社の健康保険などの被扶養者に対する軽減措置。後期高齢者医療制度に加入する日の前日時点で、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人には、当面、所得割額を課さず、資格取得後2年間は均等割額の5割を軽減します。また、均等割額軽減措置の7割軽減に該当する人は、均等割額の7割を軽減します。国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた人は対象外です。軽減の判定、大阪府後期高齢者医療広域連合が 所得情報に基づいて行いますので、被保険者が申請する必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませんので、市担当窓口で簡易申告をしてください。保険料の支払い、普通徴収、納付書や口座振替で納付の人、7月に保険料額決定通知書と納入通知書の一体型通知書を送付します。7月から来年3月までの9期に分けて納付してください。特別徴収、年金天引きの人、原則年金受給日に年金から天引きします。7月に通知書などを送付します。年間保険料額決定後は、納付済みの保険料を差し引いた額を支払い回数に振り分けて納付していただきます。介護保険のお知らせ。問い合わせ、介護保険課保険料担当、電話 423-9475。高齢者福祉計画、第9期介護保険事業計画を策定。令和6年度からの3カ年を期間とする高齢者福祉計画第9期介護保険事業計画を策定しました。また、計画に合わせて65歳以上の人の介護保険料を次の通り改定しました。令和6年度から8年度の介護保険料、所得段階、対象、年間保険料額の順でお知らせします。1、生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または前年の課税年金収入額、プラスその他の合計所得金額が80万円以下の人、23,100円。2、世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額プラスその他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人、39,200円。3、世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額プラスその他の合計所得金額が120万円超の人、55,400円。4、本人が市民税非課税で前年の課税年金収入額プラスその他の合計所得金額が80万円以下の人、第1から第3段階に該当しない人、72,800円。5、本人が市民税非課税で第1から第4段階に該当しない人、88,000円。6、前年の合計所得金額が80万円未満の人、88,900円。7、前年の合計所得金額が80万円以上、120万円未満の人、97,000円。8、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、105,100円。9、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、121,200円。10、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人、137,400円。11、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の人、15万3,600円。12、 前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の人、16万9700円。13、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の人、18万5900円。14、前年の合計所得金額が720万円以上、820万円未満の人、19万4千円。15、前年の合計所得金額が820万円以上、920万円未満の人、20万2千円。16、前年の合計所得金額が920万円以上の人、21万100円。以上です。なお、所得段階6から16は、本人が市民税課税であること。仮算定額のお知らせを送付。介護保険料を普通徴収、納付書払いや口座振替で納めている人に、4月中旬に納入通知書と4月分から6月分の納付書を送付します。今回の保険料額は、昨年度の市民税課税状況をもとに仮計算した額です。特別徴収、年金天引きで納めている人の4月分、6月分の納付額は2月と同額のため、お知らせは送付しません。保険料の減額、生活にお困りの人で要件に該当する場合は、第一段階相当額の保険料に減額します。詳しくは市ホームページをご確認ください。
健康福祉、狂犬病予防注射、飼い犬登録。生後91日以上の犬を飼っている人は、飼い犬登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが、法律で義務付けられています。4月3日水曜日から22日月曜日の間に、市内9カ所の巡回と保健センターで狂犬病の予防注射を行います。2月末時点で飼い犬登録済みの人には、3月末までに案内を送付しました。案内が届いていない場合は、前回注射時の注射済み証などを会場に持参してください。期間中に接種できない場合は、個別に動物病院で受けてください。また、市外の動物病院で接種した場合は、注射済み証を保健センターに持参し、注射済み表の交付を受けてください。転入、死亡など、飼い犬登録内容に変更がある場合は、届け出が必要です。問い合わせ、保健センター内の健康推進課、電話 423-8811、ファクス 423-8833。5種混合ワクチンが定期予防接種に加わりました。5種混合ワクチンは、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオの4種混合ワクチンとヒブワクチンが一体となったものです。なお、ワクチンの取扱い状況などは各医療機関により異なります。問い合わせ、保健センター内の健康推進課、電話 423-8811、ファクス 423-8833、妊娠希望者などへの風疹予防接種費用を助成。一人一回のみ、風疹ワクチン、または、麻疹、風疹混合、MR ワクチンを原則無料で接種できます。対象や必要書類など、詳しくは市ホームページをご確認ください。期限、来年3月31日月曜日。接種方法、 市内実施医療機関に予約し、必要書類を提示して接種。問い合わせ、保健センター内の健康推進課、電話 423-8811、ファックス 423-8833。後期高齢者医療について、健康審査、歯科検診の受診、4月下旬から5月上旬にかけて、健康審査受診券と歯科検診のお知らせを送付します。年度途中に75歳を迎える人には、誕生月の翌月に送付します。指定医療機関などに受診予約し、受診当日は、被保険者証を、健康審査は受診券もお持ちください。受診は年度中1回のみ無料です。次に該当する人は、健康審査や歯科検診の対象外です。1、病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の人。2、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所、または入居している人。なお、退院・退所など、変更があった場合は問い合わせが必要です。人間ドック費用を一部助成。健康保険課後期高齢者医療担当。各市民センター、山滝支所で申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。助成金、上限26,000円、年度中1回のみ。必要書類、受診した人間ドックの領収書、検査結果通知書、被保険者証、振込口座のわかるもの、通帳など、印鑑、申請者以外の口座に振り込む場合、問い合わせ、健康保険課後期高齢者医療担当、電話 423-9468。 高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種。対象、本市の住民基本台帳に記載があり、次の A、B のいずれかに該当し、自ら接種を希望する人。なお、過去に自費での接種を含む23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象外です。A、接種日当日に65歳の人。65歳の誕生日の前日から66歳になる誕生日の前日まで。B、接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓、または腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害が1級の身体障害者手帳を持つ人。接種方法、市内実施医療機関に予約。本人確認書類と、B の人は手帳のコピーを提出。費用、2,000円。ただし、次のいずれかに当てはまる人は無料。1、生活保護受給者。2、市民税非課税の人。3、身体障害者手帳、1級、2級を持つ人。4、中国残留邦人等、支援法による支援給付を受けている人。なお、1の、生活保護受給者と、4の、中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人は、生活福祉課。2の市民税非課税の人は、本人確認書類を持参の上、健康推進課で、事前に手続きが必要です。接種時、医療機関に、1、2、4の人は、各証明書を提出。3の、身体障害者手帳を持つ人は、手帳の提示が必要です。問い合わせ、保健センター内の健康推進課、電話
423-8811、ファックス 423-8833。 募集、補助犬使用者を募集。身体障害者の自立と社会参加の促進を目的として、盲導犬、介助犬、および聴導犬の使用希望者を募集します。選考あります。申し込み問い合わせ、5月10日金曜日筆着で、市障害者支援課で配布する申請書を郵送で、宛先、郵便番号 540-8570、大阪市中央区大手前3丁目 2-12、府障害福祉室自立支援課へ。申請書は府ホームページからダウンロードできます。電話 06-6944-9176、ファックス 06-6942-7215。 市民委員を募集。会議は年に数回、平日の昼間に行います。対象、18歳以上の市内在住、在勤、在学者、すでに他の審議会の委員となっている人を除きます。任期、移植日から翌年度末まで。報酬、1会議につき9000円。1、教育委員会評価委員会。テーマ、教育施策の重要性と私との関わり。募集1人、書類選考。申し込み問い合わせ、4月19日金曜日筆着で、直接または郵送、ファックスで、テーマについて800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、性別、電話番号、市外在住者は勤務先または就学先の名称、所在地、電話番号、応募理由、あれば市民活動の経験を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、 教育委員会総務課へ。なお、応募用紙は市ホームページからダウンロードできます。電話 423-9605、 ファックス 433-4525。2、障害者施策推進協議会。テーマ、障害のある人が安心して暮らせる地域づくり。募集3人、書類選考。申し込み問い合わせ、4月26日金曜日筆着で、直接または郵送、ファックスで、テーマについて800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、性別、電話番号、市外在住者は勤務先、または就学先の名称、所在地、電話番号、応募理由、あれば市民活動の経験を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、障害者支援課へ。電話、423-9549、ファックス 431-0580。 3、障害学習審議会。テーマ、これからの障害学習。募集2人、書類選考。申し込み問い合わせ、4月26日金曜日筆着で、直接または郵送、ファックスで、テーマについて800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、性別、電話番号、市外在住者は勤務先または就学先の名称、所在地、電話番号、応募理由、あれば市民活動の経験を記入して、宛先、郵便番号 596-0072、坂井町 1-1、 障害学習課へ。なお、応募用紙は市ホームページからダウンロードできます。 電話 423-9615、 ファックス 423-3011。 市民病院正職員を募集。申し込み書は市民病院ホームページからダウンロードできます。採用予定日は令和7年4月1日です。変則勤務、1の臨床検査技師は夜間勤務も可能な人に限ります。申し込み問い合わせ、各申し込み期間必着で、直接または郵送で申し込み書を宛先、郵便番号 596-8501 経営管理課へ、電話 445-1000、 1. 臨床検査技師、対象平成3年4月2日以降に生まれ臨床検査技師免許を有する人、来春取得見込みを含む。募集人数1人、試験、専門試験、面接を5月26日日曜日に市民病院で。申し込み期間、5月7日火曜日から17日金曜日まで。 2. 医療事務職員、対象昭和63年4月2日以降に生まれ、次の、あからうの、いずれかの資格、免許などを有する人。あ、診療情報管理士免許、来春取得見込みを含む。い、施設基準管理士資格。う、診療報酬請求事務能力認定試験合格。いとうは、入院請求業務経験者のみ。なお、DPC 請求業務経験者歓迎。募集人数1人。試験、専門試験、面接を6月30日日曜日に市民病院で。申し込み期間、5月7日火曜日から6月21日金曜日まで。廃棄物減量等推進員を募集。地域でゴミの減量やリサイクル推進活動に取り組んでいただきます。任期は2年で報酬はありません。対象、平日の活動が可能な20歳以上の市内在住者、学生不可。申し込み問い合わせ、4月19日金曜日必着で、はがきに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 596-0825、羽部町2丁目 4-30、廃棄物対策課減量推進担当へ、電話 423-9465。 岸和田市観光振興協会嘱託員を募集。募集案内、願書は、観光振興協会事務局で配布します。観光振興協会ホームページ、岸ブラからダウンロードできます。詳しくは、ホームページをご確認ください。対象、高等学校卒業程度の学力を有し、ワードやエクセルなどの操作ができ、普通自動車運転免許を有する人。業務内容、だんじり会館、岸和田城、二の丸広場観光交流センターの管理運営、観光振興協会事務。申し込み問い合わせ、4月15日月曜日までに直接、だんじり会館内の岸和田市観光振興協会へ、電話 436-0914。 スマートフォン、タブレットを用いた認知症予防プログラムの実証実験への協力者を募集。市と国立研究開発法人理化学研究所と有限会社ノバナヘルスプロモートが共同で研究する認知症予防プログラムへの協力依頼を、65歳以上の市内在住者、無作為抽出で約3500人に対して4月中旬に送付します。スマートフォン、タブレットは貸し出します。
ご協力いただける人は説明会にお申し込みください。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、研究の内容や文書について、国立研究開発法人理化学研究所認知行動支援技術チーム、電話 080-9213-9536、月曜日から水曜日のみ、共同研究事業について、岸和田市公民戦略連携デスク、電話 423-9508、登録統計調査員を随時募集。応募者を面談の上、登録統計調査員として登録します。今年度は、全国家計構造調査、来年度は国勢調査を実施予定です。対象、次の1から3をすべて満たす人。1、市内在住、または市内での活動が可能な満20歳以上の人。2、秘密保持に信頼が置ける人。3、選挙関係者、及び税務、警察に直接関係のない人。業務内容、調査員説明会への出席、調査の準備、調査票の配布と回収、調査票の点検、調査関係書類の整理と提出など、申し込み問い合わせ、申し込みフォームで、総務管財課、総務統計担当へ、電話 423-9741、
公民館を利用した町づくりアイデア大募集。市民の生活課題や地域課題を解決することを目的とした講座やイベントなどの事業提案を募集します。6月1日土曜日に行うプレゼンテーションの結果、優れた取り組みを行う団体に町づくり実践プロジェクトとして提案事業を委託します。対象、3人以上で構成される団体、営利、宗教、政治団体は対象外。申し込み問い合わせ、5月26日日曜日必着で、市立公民館で配布する書類を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-0072、境町 1-1、市立公民館へ。応募書類は市ホームページからダウンロードできます。電話 423-9616。 岸和田市で働きませんか？正職員、会計年度任用職員を募集。全職種、変則勤務可能な人に限ります。申し込み書は人事課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。申し込み書受付問い合わせ。1、正職員。4月22日月曜日から5月14日火曜日まで。2、会計年度任用職員。4月22日月曜日から5月22日水曜日必着で、直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、人事課人事能力開発担当へ。電話 423-9412。 1、正職員。令和7年4月1日採用予定。試験 A と B があります。 A の事務職情報処理職は5月19日日曜日、 B の技術職は5月25日土曜日に岸木中学校他で。職種、対象、募集人数をお知らせします。A、事務職、上級、平成元年4月2日から平成15年4月1日に生まれ、大学卒業程度の学力を有する人、15人程度。情報処理職、昭和44年4月2日から、平成15年4月1日に生まれ、大学卒業程度の学力を有し、次の
アーからサのいずれかの資格を有する人、または ICT 業務に従事した経験が5年以上ある人。ア、基本情報技術者。イ、応用情報技術者。ウ、IT ストラテジスト。エ、システムアーキテクト。オ、プロジェクトマネージャー。カ、ネットワークスペシャリスト。キ、データベーススペシャリスト。ク、エンベデッドシステムスペシャリスト。ケ、IT サービスマネージャー。コ、情報処理安全確保支援士。サ、システム監査技術者。二人程度。B、技術職土木。高校新卒者を除く昭和44年4月2日から平成18年4月1日に生まれ、短期大学を含む学校教育法による大学、高等専門学校以上の学校で、土木、農業土木に関する学部、学科を卒業した人、または次のアーからオーのいずれかの資格を有する人。ア、土木施工管理技師、1級または2級。イ、造園施工管理技師、1級または2級。ウ、舗装施工管理技術者、1級または2級。エ、測量士または測量士補。お、下水道技術検定、第1種または第2種または第3種。技術職、建築。高校新卒者を除く、昭和44年4月2日から平成18年4月1日に生まれ、短期大学を含む学校教育法による大学、高等専門学校以上の学校、または職業能力開発促進法による施設で、建築に関する学部、学科を卒業した人、または次のア、イ、いずれかの資格を有する人。ア、建築士、1級または2級。イ、建築施工管理技師、1級。技術職電気。高校新卒者を除く、昭和44年4月2日から平成18年4月1日に生まれ、短期大学を含む学校教育法による大学、高等専門学校以上の学校、または職業能力開発促進法による施設で、電気、機械に関する学部、学科を卒業した人、または次のアーからカのいずれかの資格を有する人。ア、電気主任技術者、第1種または第2種または第3種。イ、電気工事士、第1種または第2種。ウ、電気工事施工管理技師、1級または2級。エ、建築設備士。オ、消防設備士、工手。カ、エネルギー管理士。以上の技術職、土木、建築、電気、合わせて13人程度。なお、学歴や資格などは採用予定日時点で卒業または取得済みの場合を含みます。以上です。2. 会計年度任用職員、令和6年7月1日採用予定。試験、5月26日日曜日に市職員会館で。職種、対象、募集人数をお知らせします。最上作業員、平日以外に土曜日、日曜日、祝日、年末年始の勤務が可能な人、2人、障害支援区分認定調査員、次のア、イ、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人、ア、福祉関係業務に携わったことがある人、イ、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、準看護師、障害者ケアマネジメント従事者研修を含む相談支援従事者研修修了者のうち、いずれかの資格を有する人、1人、保健師、保健センター勤務、 保健師資格を有する人、一人、介護認定調査員、次の、あ、い、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人、あ、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、準看護師のいずれかの免許、資格を有する人、い、介護にかかる保険、医療、福祉に関する知識と経験を有する人、二人、女性相談支援員、男女共同参画センター勤務、次のアからへのいずれかに該当する人、あ、大学で社会福祉及び心理学の課程を修めた人、い、社会福祉士の資格を有する人、う、社会福祉主事として、一年以上福祉事業に従事した人、え、一年以上 DV や各種相談の実務経験を有する人、一人。なお、学歴や資格などは採用予定日時点で卒業または取得済みの場合を含みます。以上です。職員採用試験説明会。採用説明会を開催します。なお、説明会の参加不参加は採用試験の合否に一切影響しません。日時、4月21日日曜日、午前10時から正午まで、30分前受付開始。場所、市職員会館。定員80人。申し込み先着順。申し込み問い合わせ。4月17日水曜日までに申し込みフォームで人事課人事能力開発担当へ電話 423-9412。 子供のために働くプロフェッショナルになりませんか？学習支援員募集中。小中学校で子供たちの学習を支援する人を募集します。経験は問いません。登録は随時受け付けています。業務内容、個別学習支援、放課後などにおける補充学習支援、学習支援員になってよかった、桐谷敦也さん。子供たちが慕ってくれるのが嬉しくて、子供たちと楽しい毎日を送っています。問い合わせ、学校教育課、電話 423-9683。 ちびっこホーム放課後児童クラブ支援員募集。会計年度任用職員。対象、教員、保育士、社会福祉士いずれかの資格免許を取得した人など。試験、作文、面接を各試験日の午前9時半から市職員会館で。採用予定日と試験、申し込み書配布受付は次の通りです。採用予定日6月1日、試験4月21日日曜日。申し込み書配布受付、4月1日月曜日から18日木曜日まで。採用予定日7月1日、試験5月19日日曜日。申し込み書配布受付、5月1日水曜日から16日木曜日まで。採用予定日8月1日、試験6月16日日曜日。申し込み書配布受付、6月3日月曜日から13日木曜日まで。募集人数各10人程度。申し込み書配布受付は各機関に直接子育て支援課放課後子ども担当へ。問い合わせ、子育て支援課放課後子ども担当。電話 423-9610。
税金、相続登記未了の固定資産税課税誤りによる返還金の通知について。昨年、相続登記、所有権移転登記未了の共有資産の一部について課税誤りが判明しました。納税義務者の皆様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。対象者には、 過大に徴収していた税額に利息相当額を加算した金額を返還するため、順次返還金支払い請求書を発送しています。お手数をおかけしますが、必要事項を記入・押印の上、同封の返信用封筒で返送してください。税金の還付などに関する連絡を企業や他の行政機関に委託したり、ATM などでの振り込みをお願いすることは決してありません。不審な電話などを受けた場合は、必ずご連絡ください。問い合わせ、固定資産税課管理償却資産担当、電話 423-9426、土地担当、電話 423-9427、家屋担当、電話 423-9428。岸和田税務署から振替納税の引き落とし日のお知らせ。引き落とし日は次の通りです。税目、申告所得税及び復興特別所得税。引き落とし日、4月23日火曜日。税目、消費税及び地方消費税。引き落とし日、4月30日火曜日。問い合わせ、岸和田税務署、電話 438-1341。固定資産税のお知らせ。固定資産にかかる従覧閲覧。固定資産税課で従覧閲覧ができます。本人確認書類を持参してください。代理人の場合は委任状も。また、個人番号の確認が必要な場合があります。なお、閲覧を希望する法人は別途必要なものがあります。期間。従覧、4月1日月曜日から5月31日金曜日まで。閲覧、通年。従覧、閲覧できる人。従覧、土地もしくは家屋の納税者。同居親族と代理人も可能です。閲覧、固定資産税納税義務者。同居親族と代理人も可能です。問い合わせ。固定資産税課管理償却資産担当、電話 423-9426、土地担当、電話 423-9427、家屋担当、電話 423-9428。固定資産の価格に疑問があるときは、固定資産税課へお問い合わせください。また、固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は、審査の申し出ができます。対象、固定資産税の納税者。申し出期間、4月1日月曜日から納税通知書の交付後3ヶ月まで。問い合わせ、固定資産評価審査委員会。電話 423-9693。
市民税課からのお知らせ。軽自動車税種別割の減免申請は5月31日金曜日まで。
身体障害者手帳などの交付を受け、
軽自動車税種別割の減免を希望する人は
5月31日金曜日までに申請してください。期限を過ぎると翌年度からの減免になります。なお、すでに減免している人は更新手続きは不要です。ただし、4月1日月曜日までに車両や名義人の変更があった場合は新たに申請してください。なお、減免には要件があります。税証明書発行窓口のご案内。次の証明書を市民税課各市民センター山滝支所で発行しています。発行できる証明書。1、所得、課税非課税証明書。市民税課で申告が必要な場合があります。2、納税証明書、官能証明書。3、軽自動車税、種別割、納税証明書、継続検査用。なお、2と3は、納付後10日以内の場合は、領収証書をお持ちください。 4. 固定資産評価証明書。5. 固定資産効果証明書。以上です。必要書類、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類、代理人の場合は委任状なども、問い合わせ、市民税課諸税担当、電話 423-9416。